SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月2日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。アメリカやロシアの刑務所に収監されていた複数の囚人交換が行われました。ウォールストリートジャーナルの記者で491日間刑務所で過ごしたエヴァン・ガーシコビッチさんの家族は釈放を受け、彼に最大のハグをするのが待ちきれないと声明で安堵の気持ちを表しました。ガーシコビッチさんは8人のロシア囚人と引き換えに、アメリカ海軍のポール・ウィーランさんと共に、ロシアから釈放された24人の一人です。一方、ロシアへと引き渡された人々の中には、ベルリンの公園で元チェチェンの反政府勢力を殺害した罪で、ドイツで有罪判決を受けていたバディアム・クラシコフの姿もありました。複雑とされる今回の取引は、1年以上にわたり極秘で行われ、少なくとも6カ国が関与していました。西側諸国とロシアとの間では、冷戦以来最大となる囚人交換になると考えられています。ホワイトハウスのジェイク・サリバン国家安全保障担当相は、この交換交渉について、アメリカ政府はメリットがリスクを上回ると判断したと述べています。
It is difficult to send back a convicted criminal.
無実のアメリカ人の釈放のために有罪判決を受けた犯罪者を送り返すことは難しいことです。しかしアメリカ人を帰国させ、家族と再会させること、そして大統領とアメリカの政府がアメリカ人を保護し釈放させるためなら必要なことを行うということを証明するもので、メリットがリスクを上回ると判断しました。サリバン国家安全保障担当相でした。オーストラリア最大となる先住民のイベントガーマフェスティバルが、先住民の聖地ノーザンテレトリーのアーネムランドで本日から始まりました。ゴーブ半島のヌルンビから40キロほど離れた重要な儀式の場所とされるグルクラで開催されるこのフェスティバルは、伝統的なアート、歌、ダンス、そしてストーリーテリングを通じてヨルング族の文化を紹介するものです。またこのフェスティバルは、ファーストネーションズの人々が直面する課題についての議論や討論の場でもあり、オーストラリア国内外から政治やビジネス、アカデミック、慈善団体の関係者などが集まります。今年のイベントは、先住民の声を議会に反映させる国民投票、ボイス・トゥ・パーラメントでの敗北後初めてとなります。ユス・インディ・ファンデーションのジュア・ユヌピング会長は、今年のガーマについて、未来に目を向けたものであると述べています。国連はイスラエルによる南ベイルートとテヘランへの攻撃は状況の危険なエスカレーションであるとし、すべての当事者に大幅な自制を求めています。イスラエルは30日レバノンの首都ベイルートでイランの同盟国ヒズボラの最高司令官ファード・シュクルを殺害。その数時間後、31日未明にはイランの首都テヘランでハマスの最高政治指導者イスマイル・ハニヤが空爆で殺害されました。イスラエルは10月7日の攻撃をめぐり、イスマイル・ハニヤと他のハマス指導者の殺害を公約していましたが、今回の攻撃について現時点ではコメントを発表していません。国連のアントニオ・グテーレス国連事務総長の報道官ステファン・デュジャリック氏は次のように述べています。
The Secretary General believes that the attacks we have seen in South Beirut and in Tehran represent a dangerous escalation.
南ベイルートとテヘランで見られた攻撃は、状況の危険なエスカレーションを意味すると考えています。 今はガザでの停戦、イスラエル人質の解放、ガザにおけるパレスチナ人への人道支援の増加など、平和に向けたあらゆる努力が必要な時です。しかし私たちが目にしているのは、これらの目標を台無しにするような行為です。ドゥジャリック氏でした。ニュースを続けます。ドナルド・トランプ前大統領がシカゴで開催された全米黒人ジャーナリスト協会でカマラ・ハリス副大統領の人種的アイデンティティについて疑問を投げかけました。トランプ氏は黒人女性でアジア系アメリカ人として初めて副大統領に就任したハリス氏について、これまでインドの血を引いていることだけを強調してきたと指摘しました。ですから私は長い間間接的に、直接ではないけど知っていました。彼女はインディアンの血を引いていて、インディアンの血だけを宣伝していました。数年前彼女が黒人になるまで、私は彼女が黒人であることを知りませんでした。そして彼女は今黒人として知られたがっているのです。トランプ前大統領でした。トランプ氏は ABC ニュースアメリカのインタビュアーであるレイチェル・スコットが厳しい質問を初めに投げかけたことで非常に失礼な紹介をしたと非難しました。スコット氏はトランプが過去に黒人や黒人ジャーナリストを批判したこと、黒人検察官を攻撃したこと、さらにはフロリダのクラブで白人至上主義者と会食したことなどをめぐる質問を投げかけていました。さらにトランプ氏はスコット氏の所属する ABC ニュースへの攻撃を続け、次の大統領選討論会の司会を務めるべきではないと主張しています。レックス航空が任意管理手続きに入り、ボーイング737型機の全便を欠航させたため、最大で850人が職を失うことが分かりました。管財人に任命されたアーンスト&ヤングが、この人数を運輸労働組合に伝えたといいます。なおレックスは州都市へのサービスを含む地方便を引き続き運行しています。組合のマイケル・ケイン氏は ABC の取材に対し、737型機を使用する州首都の便では最大600人、地方便では250人の雇用が失われることを明かしました。連邦政府はレックスのオーストラリアでの将来を確保したいと、キャサリン・キング運輸相は述べています。私たちはどんな犠牲を払ってもレックスを売却したわけではありません。その将来がどのようなものになるのか、私たちは密接に関わりたいと考えています。スタッフにとっても乗客にとっても今が非常に不透明な時期であることは承知しています。キング運輸相でした。またバージンオーストラリア航空は現在航空券を持つレックスの顧客に対し、バージン便に無料で移行する機会を提供しています。バージンはこの移行を希望する人々に対して、8月14日水曜日までにバージンオーストラリアゲストコンタクトセンター136789に連絡するか、ホームページバージンオーストラリア .com から手続きをするよう述べています。なお対象者には可能な限り当初のものにできるだけ近いバージンオーストラリア便への再予約が提供されますが、手続きが完了するまで空港には行かないよう呼びかけています。オーストラリアで初めて電気自動車 EV の価格が$35,000を下回りました。市場競争が激化する中、最近最も安価なモデルを発表したのは MG です。しかしテスラや BYD も負けておらず、値下げモデルの提供を始めています。一方、ライドシェア業界からの排出ガスを削減するため、政府は$20,000,000を投資し、さらに500台の電気自動車をライドシェアドライバーに提供することを発表しました。ライドシェア用の電気自動車をレンタルする企業スプレンドへの追加投資は、輸送界における排出量の削減を加速させると、クリス・ボーエンエネルギー担当相は期待を寄せています。これによりスプレンドは過去12ヶ月間やってきたことを繰り返し、次の段階に進むことができるでしょう。排出ガスを削減し、請求額を減らし、全体的に良い電気自動車が500台提供されます。そしてゆくゆくこれらの車両が販売されれば、中古市場にも EV が増えることになります。これは EV 購入の負担を軽減し、より手頃な価格で EV へのアクセスを可能にするものです。それが我々の考えで、フリート政策でもあります。ボーエンエネルギー担当省でした。 ニュースを続けます。アンソニー・アルバニージ首相による内閣改造により29日新たな担当相が就任しました。マラルンディリ・マカーシーは先住オーストラリア担当相に、パット・コンロイが国防産業太平洋担当相に任命され、フロントベンチへと移動しました。二人は次の選挙で政界を引退するリンダ・バーニー前先住オーストラリア担当相と、ブレンダン・オコーナー前技能担当相の後任として加わりました。また今回の改造では、アンドリュー・ジャイルス氏が移民担当相の任務から、またクレア・オニール氏が内務相を辞任し、これらの2つのポートフォリオにはトニー・バーク氏が引き継ぐことになりました。先住民少年の刑務所内での死に関する審問で、西オーストラリア州司法省がトラブルが多発していたこの青少年収容施設について事実を偽っていたことが分かりました。当時16歳であったクリーブランド・ドットさんは2023年10月カスアリーナ刑務所18号室の独房で自傷行為をすると脅し、治療と水を要求していましたが、意識不明の状態で発見されました。ドットさんはその1週間後に死亡しています。司法省がアボリジナルの法律サービスや遺族など関係者に送った書簡には、18号室には利用できるサービス一式を完備していたと記載されていましたが、実際に利用できるものはほとんどなく、1日23時間、水道もない独房に収容されていたとされています。最後にスポーツ、パリオリンピック。アメリカのシモン・バイルズが体操個人総合で2冠を達成し、歴史に名を刻みました。オリンピックの個人総合で金メダルを複数回獲得するのは、バイルズが3人目となります。また27歳のエースは、ソビエト連邦のマリア・コブロフスキー以来となる最年長のオリンピック女子総合チャンピオンともなりました。以上、8月2日の週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。